28ページ、29ページ。2022年、一宮市の歩み。1月、マイハーシスを活用して、自宅療養患者の見守りを強化。ギガスクールプロジェクトで、一民相談室を開設。市独自の子育て世帯への臨時特別給付金を支給。3回目の新型コロナワクチン接種にかかる高齢者のタクシー料金を助成。濃尾大花火の廃止を決定。 NHK スポーツパーク松岡修造のテニスパークが開催。松岡さんの情熱と笑顔あふれるレッスンが展開され、参加者は世界のレベルを体感しました。2月、官民データ活用推進計画に DX 推進計画を盛り込む。市民開放プール事業の廃止を決定。ミス七夕、ミス織物の廃止と学生サポーターの導入を決定。総合展ザ・美醜の会期を2日間に変更し開催。3月、新保健所整備基本計画を策定。東海発 NHK どの自慢、お外でパフォーマンスが開催。スケート場を廃止。新しい学校給食共同調理場の整備運営計画を公表。4月、私立中学校で新しい制服を導入。気候の変動や変わるライフスタイルに対応するため、プロジェクトを発足。児童生徒、保護者、学校もプロジェクトに参加し、一緒に新しい制服を考えました。自転車用ヘルメットの購入補助対象を全年齢に拡大。副市長を1人増員し、2人体制に。新型コロナワクチン接種特設会場で予約なし接種を開始。5月、6月、一宮町中未来会議を設立。ウルフドッグス名古屋の選手を市役所の実習生として受け入れ。7月、工藤公康さん、辰田亮さんによる夢の課外授業を開催。見せる七夕、街を飾ろうをテーマに七夕祭りを開催。国際芸術祭、愛知2022が開催。国内最大規模の現代アートの祭典が開催されました。迫力ある造形や印象的な映像作品など、国内外から一宮市に集まった数多くの作品が来場者を魅了しました。1000万人ラジオ体操、みんなの体操祭が開催。国内最大規模のラジオ体操のイベントが開催されました。会場の様子は NHK 総合テレビなどで、全国、また海外にも放送されました。8月、新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養者サービス窓口を設置。オープンデータを活用した国際芸術祭の来訪者向けウェブサイトを公開。承久の乱と一宮市の関わりを紹介するパネルを設置。承久の乱の軍議が増見神社付近で行われたことにちなみ設置されました。承久の乱と一宮市の関わりをイラストを交えて解説しました。9月、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始。一宮市 SDGs ロゴマークのピンバッジを販売。 10月、街中ウォーカブル社会実験を実施。物価高騰の家計負担を軽減するため、給食費を一時無償化。11月、NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人、スペシャルトークショー in 一宮市が開催。ドラマの撮影秘話などを話す、小栗旬さんの小気味よい口調と、坂口健太郎さんの優しさがあふれる受け答えで、大いに盛り上がりました。子育て写真カタログサイトを公開。物価高騰の家計負担の軽減のため、水道基本料金を一時減免。12月、日比野直さん、プロテニス選手を招き、一宮野菜プロジェクトのシンポジウムを開催。住民移動届転入のスマート窓口を開始。各種証明書のコンビニ交付サービスの手数料を値下げ。省エネ家電製品の購入費用を一部補助。埼玉西武ライオンズの平井克則投手、一宮市出身による野球の体験教室が開催。紙面にはイベントの様子や新しい制服などを写した12枚の写真が掲載されています。これで2022年一宮市の歩みを終わります。